ちは。舞鶴発ラジオミックス京都のお時間です。ここからは現役大学生龍谷大学3回生のみっちゃんこと柴田美智子がお送りいたします。この時間はラジオミックス京都と FM 舞鶴による共同企画番組で、京都市と舞鶴市で同時放送されております。そしてこの番組はショッピングセンターのラポールのセントラルコートの一角、 FM 舞鶴のサテライトスタジオで収録を行って放送しております。そしてこの舞鶴発ラジオミックス京都、私が夏休みの間ずっと私一人でこの番組をお届けしたんですが、この放送が私一人でお送りするのが最後となってしまいます。皆さんの支えのおかげでここまで慣れることができました。私の普段の番組はラジオミックス京都の月曜日、京都乙女ラジオという番組を19時から月曜日の19時から行っておりますので、そちらもぜひチェックして聞いてみてください。また番組内ではメッセージを募集しております。メッセージの送り先はファックス 075-432-5806 075-432-5806、 メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ラジオミックス京都、舞鶴発ラジオミックス京都までお送りください。またツイッターでもメッセージコメントお待ちしております。ラジオミックス京都のツイッターとフェイスブックの方、ぜひフォローをよろしくお願いいたします。ではでは1曲目いきましょうか。今日、選んできた曲はどれも、何かの主題歌となっておりますので、皆さんどこかで一度は聞いたことがあるかもしれません。ではでは1曲目お届けしますのはワンピースより D51 のブランドニューワールドです。どうぞ。
走り出せ走り出せ、空高く旗を差し、
どうって
さて、舞鶴発ラジオミックス京都をお届けしております。ワンピースより D51 のブランドニューワールドをお届けいたしました。私もテンションが上がってまいりました。今回のラジオミックス、この舞鶴発ラジオミックス京都のテーマがですね、舞鶴ミステリーじゃじゃーんということで、私が舞鶴で見つけたちょっと不思議なものだったり、ミステリーチックな噂だったりを少し紹介していきたいなと思っております。その前にですね、私昨日その舞鶴ミステリーを探すためにちょこっとね自転車で街の中をうろうろしてきたんですが、私東舞鶴に実家がありまして、主にね昨日は東舞鶴をぐるっと自転車で回ってきたんですけど、ちょこちょこ見つけた後にちょっと甘いものが食べたいなと思って、よくお世話になっている福村さんっていうね和菓子洋菓子を扱っているお菓子のお店に甘いものを買いに行ったんですね。でその買ってきたものがポテッとしちゃったっていうおまんじゅうのようなお菓子なんですけれど、今ちょうどここに目の前にそのポテッとしちゃったを持ってきております。でこのポテッとしちゃったっていうのは、1つ150円で販売しておりまして、京西病院、東舞鶴にあります京西病院からの自転車道路をずっと北水トンネル側に走りまして、その北水トンネルを抜けたところ、郵便局の向かいの通り少し行ったところに、和洋菓子福村さんがあります。でここではですね、真心込めた手作りの味のおまんじゅうやクッキー、ケーキ、それからソフトクリーム、その場で食べられるソフトクリームも販売しております。ちょっとね今食リポをしようと思ってね持ってきたんですけど、本当に食べちゃってる間ねこのお菓子食べるのに夢中になってしまって喋れなくなったら困っちゃうので、ちょっと紹介だけしておきます。ここ妹とね一緒に自転車道路をね渡って行って向かったんですけれど、ここ本当にその場でお店の方がコーンを出してソフトクリームを巻き巻きしてくれて、その場で食べることができるんですけど、私は妹と一緒に、歩いて食べながら家に帰りました。ということで皆さん、この福村さん、和洋菓子福村さんのお菓子とっても美味しいので、ぜひぜひ北水トンネル抜けたところに向かって行ってみてください。はい、以上和洋菓子の福村さんのご紹介でした。では、早速舞鶴ミステリーを探っていきたいと思います。まず一つ目紹介いたしますのは、東と西で人格が違うという噂が昔というか私聞いたことがあってですね、どういうことかというと、東舞鶴に住む人、市民の方と西舞鶴に住む市民の方の性格がねちょっと違うよねっていうのをねずっと噂で聞いていたんですけれど、その真相が本当に真実がこれかどうかはわからないんですけれど、一つの答えといたしましては、東は自衛隊もありますように軍隊の町ですね。その東舞鶴は軍隊の町ですので、そこで生活している人々は従順で穏やかな性格なのではないかと。で西は田辺城があるように、あそこは昔から城下町で商人の方がねたくさんいたということなので、商人っぽくガツガツこう積極的な人が多いんじゃないかっていうことをずっと噂に聞いてました。で私東舞鶴に住んでるって言ったんですけれど、高校は西舞鶴高校だったんですね。で東舞鶴から電車に乗って西舞鶴高校に通っていたんですけれど、その時にね東に住んでる人も西に住んでる人もこの西舞鶴高校、いろんな人が東も西もどっちも住んでる人がたくさん集まるんですけれど、 やっぱりね、東に住んでる人は結構、まあ、おとなしいというか、結構ね穏やかで、まあ、ニコニコおとなしくしてる子が多いんじゃないかなと思ってたんですよね。で、西に住んでる人はどっちかというと結構こうリーダータイプというか、まあ、いつも積極的で元気で明るくて、そんなような子が多かったような気がしますでね、本当にね、あの東と西、軍隊の町とか城下町とか、まあ、その答え、そのね昔の、経済的なね、そういう発展の仕方がね、今の東と西の人格に影響してるかはわからないんですけれど、でもね、もしかしたら本当にその影響で東と西のあの人のね、その人格が違うのかななんて思ったりします。ちょっとね、これからあの東に住んでる人と会う時とか西に住んでる人と会う時とかに、ちょっとこれのね、あの人格の違いを意識しながら喋れたらなって勝手に思っております。まだ一つしか紹介しておりませんが、ここで一曲お届けいたしましょう。今日はあの何かの主題歌特集ということで、この曲かけるかというものを持ってきましたのでお届けいたします。2曲目お届けいたしますのは、冬のソナタより龍の最初から今までです。どうぞ。
내게울수없을거라고이젠그럴수없다고제발그만하라고나를달래지정말잊어버리고싶어다시는볼수없다면나를잡고있는너의모든싶을때마다넌나를울어버리게만드니까어느것하나도나의뜻대로넌할수없게만드는걸네가보고싶을때마다넌이렇게무너져버리고마니까아무리잊으려고잊을수없게하니까사랑하는 게 있지
この時間は舞鶴発ラジオミックス京都をお届けしております。さて今回のテーマ舞鶴ミステリーなんですが、2つ目紹介いたしますのは北水トンネルです。皆さんきっと誰もが一度は目にしたことがあるでしょう。あの東舞鶴の自転車道路に続く北水トンネルです。でここはですね、ミステリーというより、ちょっとしたあの、紹介になるんですけど、舞鶴鎮守府が置かれたのをきっかけに、旧国鉄舞鶴本線、あのもともとあそこ、トンネルではなくて、トンネルなんですけど、あの鉄道が走っていた場所なんですね。新舞鶴駅、今の東舞鶴駅から中舞鶴駅という今のあの舞鶴鎮守府が置かれたあたりの場所をつなぐあの鉄道が走っていて、それはあの軍のあの海軍のね、その専用の支線だったようなんですけれど、その間にあの北水のね、あの山があったので、そこが北水トンネルとなって、今はあの本当に生活の自転車道路となっております。で、あそこすごくタイルが綺麗で、レンガの赤と竹の緑がすごくあのコントラストがいいということで、とてもあのみんなからね愛されるトンネルとなっていまして、あとあの気づいたのが、トンネル あの入る前の壁のところに登録有形文化財と書いてあったんですね。なかなかその舞鶴そういう こう文化財とかそういう遺産とかそういうものが多いんですけれど、この北水トンネルもその一つになっていたようです。でそのトンネルの中はひんやりしてて暗くて、あとレトロなね伝統もいいなという感じのトンネルなんですけれど、これね、その戦争時代に作られたということで、一部では心霊スポットとしても知られている場所なんですね。この心霊スポット舞鶴には実は結構怖い場所もあるっていうのを聞いたんですけれど、舞鶴高専って言われている、奥の方にグリーンスポーツセンターっていう公園が、大きな公園があるんですけれど、そっちの方の高校の裏にロシア病院という結構有名な心霊スポットもあるみたいなんですけれど、私一人で行くのはちょっと怖いのでまだ行ったことはありません。皆さんその心霊スポットがね好きな方とかはぜひロシア病院を検索して行ってみてはいかがでしょうか。はい、そして、次に紹介するのが音の鳴るメロディーブリッジ、メロディー橋と呼ばれている場所なんですが、これあんまり皆さんに知られてないんですよね。これ医療センター、国病って言われている病院、桜並木のある場所の病院なんですけれど、その前の宮洲橋っていう与幌川にかかっている橋の一つが宮洲橋です。でその与幌川沿いが桜並木がすごく綺麗で、その桜並木と調和した綺麗な橋を作ろうということで、何回かね整備もされているようなんですけれど、その照明とかもついてすごくこだわりのある橋なんですね。でそこでですね、その橋があるじゃないですか。でその手すりに一つ一つ打楽器タイプの音響装置、アルミ製の、音板というものがね一つ一つ柱についてるんですけど、そこをね一つずつ叩いていくとある歌が聞こえてくるんですよね。でその歌をね昨日ちょっと録音してきたので皆さんにちゃんと通じるかどうかわからないんですけど、一回ちょっとそれをかけてみますね。これです、どうぞ。
夕焼け小焼け、
ですが、 これ先に題名を言ってしまったんですが、ここを一つ一つ叩いていくと夕焼け小焼けの歌が聞こえてくるんですね。でもう一つの柱の方にも違う別のメロディーが聞こえてくるので、皆さんぜひそこをね叩きに行って何の歌か調べてみてもいいかもしれません。というふうにですね、舞鶴本当になんだこれっていうものがねたくさんいろいろあるんですけれど、本当に自分たちが知らないだけで探してみたらどんどんわんさか舞鶴ミステリー出てくると思うんですね。でぜひぜひ舞鶴以外の方も、それからもちろん舞鶴に住んでる方も舞鶴で見つけた初めての発見をお便りにしてね、私たちにこの舞鶴ってこんな不思議、舞鶴ミステリーってこんなものがあるんだよっていうのを教えていただければななんて思っております。他にもですね、大甲お買い得ミステリーとか、戦争の跡地あまり知られていない場所があるミステリーだとか、よほろ川透き通りミステリー、それからお魚お野菜おいしすぎミステリーなどなど、たくさんの舞鶴変わったものが置いてありますので、皆さんぜひ舞鶴にお越しください。それでは3曲目いきたいと思います。3曲目お届けいたしますのはジブリ天空の城ラピュタより井上あずみの君を乗せてです。どうぞ。
Thank you.
舞鶴発ラジオミックス京都、そろそろお別れの時間となってしまいました。私この放送がこのサテライトスタジオからするのが最後だということで、けじめの良い番組になったかなと勝手に思っております。皆さんの支えのおかげでここまで来れたことに感謝しております。このサテライトスタジオにはラジオミックス京都市内からの大学生もたくさん何回もまた舞鶴に来てくれると思うので、その収録をまた聞いて舞鶴のことを知らないみんなに舞鶴のことを紹介していけたらなと思っております。ではでは、舞鶴発ラジオミックス京都、ここまでのお相手は龍谷大学3回生みっちゃんこと柴田美智子がお送りしてきました。それではまた来週聞いてくださいね。さようなら。